今日の主題がエジプト脱出ということになっています。そして選ばれたテキストがマタイによる福音書の2章の13節以下でありますが、お生まれになったイエス様がエジプトに逃げたという物語はマタイによる福音書にだけ出ている物語です。マタイによる福音書の特徴は、旧約聖書で語られてきていることがこのイエス・キリストにおいて全部実現しているという視点で、このイエス様は神の子だということを述べようとしているという特徴がありますので、そうすると旧約時代のイスラエルの人々の信仰は、エジプトで奴隷状態だったイスラエルの人をモーセが40年かかって、そして神が約束してくださったあの父と蜜の流れる地パレスチナに導き出してくれた、エジプトから連れ出してくださったっていうあの出来事がとっても大事なんですね。いわばイスラエルの人たちが自分たちが神の民だという確信を持つ決定的に大事な歴史的事件となっているわけです。そこでこのモーセ、その指導したモーセというのがイスラエルの民の救い主だというふうに受け止めているわけですが、この新約聖書の時代にはローマに支配されてですね、どうにもならない時代の中でみんながメシアを待望しているわけです。第二のモーセが現れてほしいなという期待を持っているときに、そのニーズに応えてと言いますか、マタイがこのイエス様こそみんなが待っているメシアなんだぞっていうことを、あのエジプトのモーセが民を引き連れて脱出したあの出来事にちなんでこのことを表現したのだろうというふうに学者たちは解釈しています。ですからこれが歴史的な事実だったのかどうかということについては疑問を持つ人もいるわけなんですが、いずれにしても、まあ、クリスマスの物語もそうですけれども、それが歴史的な事実であったかどうかということよりも、伝えられている物語そのものにとても大切な意味があるということを私たちは受け止めた方がいいと思うんです。歴史的な事実、仮にですね、事実じゃないからだからナンセンスっていうんじゃなくて、そういうふうにまでして伝えたかった意図っていうのは何なのかっていうことを受け止める必要があるだろうと思います。ですからまずエジプト脱出のエジプトに避難されたっていうことの一つの意味は、そのモーセの孤児に寄っている、それに合わせようとしている。でさらにもう一つは、ヘロデ王がベツレヘムの周辺にいる2歳以下の男の子の子を一人残らず殺させたというふうに書いてある。ここが特に典型的なあのモーセの物語に重なるわけです。モーセが生まれる時もそうでしたね。そのユダヤ人が大変増えるので、ファロがこれから生まれるユダヤ人の男の子は皆殺せって言って、そういうことがあったっていうふうに伝えられてる。ですからイエスが生まれた時に、このヘロデ王がその周辺の男の子たちをみんな殺させたのだというわけですね。そうすると当然浮かんでくる、これはもう毎年のように聞かされる疑問なんですが、じゃあその時に生まれた赤ちゃんは罪もないのに、イエス様が生まれたばっかりに殺されるってことになってしまったじゃないか、神様はそれでも本当に、全ての人を愛してるっていうことなのっていう疑問 これは誰もが抱くわけですね。ですがこれはむしろこのもっと広い意味で考えると人間の罪、人間の側が問題なんだということを受け止めた方がいいと思いますし、まあこれは多分史実ではないだろうということでは言い逃れにはなりにくいだろうというふうに思うんですね。なぜならばこのヘロデっていう人は大変残虐な王様だったんですね。あの完全な王様ではなくてローマ皇帝に認めてもらっている傀儡の王様ですから、いつもローマ皇帝にはごまを捨てるわけですけれども、ローマ皇帝から認可された王様っていうわけで威張っている。しかも彼にはある種のコンプレックスがあります。ユダヤ人の上に立つのには、その当時はイドマヤっていうふうに言ったんですが、旧約時代はエドム、つまりエルサレムから少し南、あの視界の南の方にあのユダヤ人の先祖であるヤコブの双子のお兄さんエソが先祖だとされるエドムっていう人、それがだんだん今イドマヤというふうに呼ばれたんですが、このヘロデはそのエドムの出身です。でエドムっていうのは旧約聖書の預言書を見るともう盛んにエドムに対する呪いっていうのが出てますから、仲が良くなかったんですね。ですからユダヤ人は基本的に嫌い、その嫌いなところからのし上がってきた王様っていうわけですから、いつ自分がひっくり返されるかわからないっていう心配を持ってます。だから鉄の規律を引くんですね。もう警戒して警戒して、まあ、危なかったら何でも殺す。非常に有名なことは、彼はあの権力を守るためにですね、身内の者もどんどん殺したっていうんです。まず妻のマリアンメ、お前おかしいって言ったらもうすぐ殺すんですね。それからそのどうも妻のマリアンメにつながっているお兄さん、これも臭いって言ったらそのアリストブロス2世っていうのを殺し、そしてそのお母さんのアレクサンドラ、それから妻マリアンメのおじさんのアンティゴノス、さらにおじさんのヨセフ、さらにまだ続くんです。自分の息子3人も殺すんです。つまりもう猜疑心の塊だから、あのベツレヘムに救い主が生まれただろうという噂が聞こえるだけで、そういうことはやりかねないだろうっていうこと、だから事実としてもちっとも誰も不思議には思わない、それぐらい残虐な王だったっていうことも含んでおいた方がいいと思うんですね。でしかし、まあ、あのこの時代だけではなくて今に至るまで罪もない子供たちが大人のわがまま勝手で犠牲になっているというのはちっとも変わっていない。様子は違ったとしてもですね、子供たちが犠牲になっているのはちっとも変わってないというふうに思います。今日の2章14節に、ヨセフは起きて夜のうちに幼子とその母を連れてエジプトへ去りって書いてあります。つまりとてもそこにいては危ないというわけで、夜、これがまあ今日この子供にとっての夜の時代というところの象徴なんですけども、真っ暗な時にもうここにいちゃ危ないっていうことで逃げる。それを神様が勧めた、逃げなさいね。ここは今日は大事なポイントだというふうに、受け止めました。何か私たちは信仰者として何でもまっすぐに立ち向かって勇敢に勇気を持って進むっていうのが そしてそれを神様が助けてくださるんだっていう、そういうふうな受け止め方してる。特に子供たちに対してなんかいろんなことから逃げてるんじゃないかって見える、その現象に対してですね、なぜ逃げるっていう前に立ち向かえっていうふうに苛立つことが多いんじゃないかなっていうふうに思うんですね。で、そういうことについてこのつい最近ですけれども岩波ブックレットで、これは東京大学の教育学部の教授ですが、佐藤学さんっていう方が全国の学校全部こまめに回って調べてですね、こう一冊ちょっと目を通しただけでなるほど、つまりデータに基づいてますから説得力があるんですが、この人がいわゆる学びから逃走する子どもたちって書いて、逃げ出す、学びから逃げ出す子どもたち、つまり今の、 全世界のデータで比べてもですね、日本の今の子どもぐらい学びから遠ざかっている子どもたちは少ないんじゃないかというふうに見てるんですね。だからなるほどなということを考えさせられるんですが、その中でですね、この佐藤先生は子どもたちをこういうふうに見てます。政府の誤った経済政策と政治的な無策が子どもと若者の未来を暗くしています。640兆円という国民1人当たり600万円を超える国家財政の赤字を子どもたちと若者たちの世代は背負わされています。子どもたちと若者たちは就職による社会参加の機会を奪われているだけでなく、これは就職が難しいっていうだけじゃなくって、就職しても面白くない、今朝の朝日新聞見ましたら東大の在学生がわざわざ辞めてフリーターになってる、そういう普通に就職してもどうなるんだろうっていう不安を与えていて、そして生きがいを覚えさせない、そういう風潮がある。もちろんそうじゃない人もいると思うんですが、ですからフリーターって言われる人たちがどんどん増えてるっていう時代ですね。さらには高齢化する社会の負担を背負うことを余儀なくされており、さらには莫大な国家財政の赤字を返済する義務も背負わされています。この現実を直視すれば、子どもや若者が未来への希望を喪失し、学ぶ意味を失い、学びへの意欲を見失っているとしても当然の結果というべきでしょう。つまり今の子たちは弱々しいとか勝手だとかっていう前に、どうしてこうなったのかっていうことをもっと大人たちが真剣に考えなきゃ、ましてや大人の論理でですね、ちょっとした事件があったっていうだけで刑罰をもっと厳しくしようっていうふうな、これは別の先生に言わせると子供を敵視した政策だって言ってますね。じゃなくて本当に子供の側に立って受け止めて、そしてそれを私たち大人が一緒になって政治も含めて良くしていくっていうふうにしなければならないのに、規制の価値観だけで子どもたちを見て逃げる、なぜ学びから逃げているのかっていうところ、これはもう詳しく言っている余裕はないわけですけれども、とても単純に言えば大人たち、そしてもう一つは政治の責任なんだと、文部行政、産業が強くなるためにっていうことだけで子どもたちをいろんな教育方針をやっていってですね、子どもたちにいわば勉強って言ったんですが、勉強をさせようとしたのはいけない。もともとこの勉強という言葉っていうのは、皆さん私も初めて知ったんですけども、私たちのこれまで使った学習の意味じゃなかったんですね。勉強っていう言葉の意味は無理するっていうこと だからよく負けさせるときにもう少し勉強しておいてよっていう、それが本来の意味だったそうです。だけど明治時代のあの西洋に追い越せっていう、そういう時代の中でですね、無理して学ぶっていう、それが勉強になって、なんか学習っていうのが勉強っていうふうになった。だからその無理するっていうこと自体に面白くないっていうことがもう含まれてくるわけですが、それでもまだ出世の道があったとかっていう時代は良かったんですが、今は全く違ってきたっていう時に、この先生はだから学びをしなければ、学びっていう学びとそれから勉強との違いっていうのは、人が見えているっていうか、人との対話の中で勉強は人がいなくてもいいんです。とにかく学びしてくださって、それ人は邪魔になるんですが、学びっていう時にはいろんな人とのつながりの中で、そして人と一緒にいる時には思い通りにはいかないもんだとか、いろんな人がいるもんだとかっていう多様な価値観を受け止めながら、そしていろんな風にして人から教わるんだなっていうこととともに知識を得ていくっていう仕方、その仕方を変えなければならないんじゃないかというわけです。ですから今日私は子供にとっての夜の時代っていう題をつけた時に、新年にですね、やっぱり私たちも本気になって今の子供たちの問題っていうことを子供たちの側に立って考えていかないと、日本にとっての未来はないっていうことですから、まず第一に自分の身近にいる子供たちに対してですね、よくやってるなっていう、その敬意から出発してほしいというふうに思うのです。それで敬意を持って臨むときに、そこで気がついたことを言う言い方は違ってくるんじゃないか。ただ上から下へって言うんじゃなくてね、敬意を払っているものに対しては、もっとこうじゃないのとかっていう、つまりそれは大人たちがもっと子供から聞こうという姿勢を真剣に持っていくっていうことではないかというふうに思うのです。とにかく今逃げざるを得ない情勢の中に置かれた子供たち、あるいは若者たちっていうことを受け止めるときに、逃げちゃいけないっていうだけは解決にはならない。なぜならば神様ですら逃げなきゃいけない場面では逃げなさいってお勧めになるんだから、だからむしろ逃げようとしている子どもたちの方が社会に対して敏感なので、ノーマルなだってぐらいに考えた方がいいだろうというふうに思います。でこの佐藤先生は結びのところでですね、私たち大人が学びから逃走している子どもたちと眼差しを共有し、勉強に呪縛されたこうやって、ね、何になるっていうね、そういう握りぬと死に沈む、冷たく傍観的な態度になるものはっていうね、そのニヒリズムと死に沈むを克服して未来を開く学びを創造する戦いを開始できるに違いありません。つまり子どもと眼差しを共有するっていうこと、そして一緒に学んでいこうっていうところから何か開けるだろう。学びから逃走している子どもたちはその戦いの同志なのですっていうふうにして結んでます。つまりこれはとっても強い勧めですね。大人たちが子供を同志として、そして子供たちの抱えている課題を一緒に戦っていこうっていう、それが見えない限り今の子供たちはますます逃げざるを得なくなってしまうんじゃないだろう。一人でも一緒に戦おうとする大人たちが増えていくっていうことが21世紀に向かっての希望につながっていくだろうというふうに思うのです。お祈りしましょう。天皇お父様、 生まれたばかりのイエス様がエジプトに逃げなければならない、そういう状況がありました。今私たちの国の子どもたちの多くが逃げ出したくなるような現実に追われています。その中で懸命に努力し頑張っている子どもたちを、私たちがむしろ同志の目で見守り、また共に戦っていく思いを強めてこの世紀に入ることができますように、子どもたちと若者が本当に希望を持っていない国に本当の希望はありません。ひと事としてではなくて、この世紀私たちが本当に子どもたちと共に立って、そして共に励んでいく、そういう歩みを続けさせてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。